はい、今日の問題ですね。21回本試験問題60、後期高齢者医療制度について正しいものはどれか2つ選べ、ということですね。後期高齢者医療制度、これはまあ医療保険の一つになるわけですが、後期高齢者とついているので75歳以上の人を原則として対象としているものですね。で、医療保険の一つってことは保険ですよね。保険の仕組み、これは介護保険も一緒ですけれども、被保険者さんがいて保険者がいると。で、被保険者さんは保険料を支払って、で、保険事故ですね、医療保険の場合だと病気になる、怪我をするとかですよね、業務外のところで病気、怪我、介護保険だったら認定なんて言いますけれども、こういった保険事故が起きたら保険者さんから保険給付をしてもらうと、このようになっているわけですね。ここまではいいですよね。で、今日は全部押さえるわけではないんですが、まあ、後期高齢者医療制度で押さえるべきポイントっていうのは6つぐらいですね。1つ目が被保険者のポイント、2つ目が保険者のポイント、3つ目は保険料ですね。これは保険料 の、 まあ、徴収方法とか、まあ、どんな中身になっているかですね、保険料率どうしているのかとかですね、保険料率の設定ですね、あと保険給付の中身、そして利用者負担で財源、このようになってますね。ちょっと保険給付とか財源はちょっと飛ばしますね。で、後期高齢者医療制度のまず被保険者さんなんですけれども、これはどのような人たちがなるかというと、まあ、パターンは2つですね。1つ目のパターンというのは後期高齢者さんですね。75歳以上の人が被保険者になると。これもいいですよね。で、もう1つは、後期高齢者じゃない人もなれるんですね。これ、前期高齢者さんも一部なれます。65歳から74歳で、寝たきりといった障害認定を受けている人ですね。これは広域連合に届け出をして認定をしてもらった人になるんですけれどもね。この2つが被保険者の対象となる人です。で、例外があるんですが、生活保護を受給している方というのは対象外となります。この辺は介護保険と一緒ですね。介護保険の2号さんも、生活保護の人というのは国民健康保険に入れませんので、そういったところで対象外となっているので、それとリンクして押さえるといいかと思います。その次は、保険者さんのことですね。保険者さんは、広域連合っていうんですよ。介護保険の保険者とくれば市町村ですよね。で、後期高齢の保険者さんとくれば広域連合ですね。都道府県そのものではなくて、確かに各都道府県に一つ置かれる広域連合。これどういうものかっていうと、例えばというか、その運営するためにみんなでこう連なって一つの組織として作るわけですよ。で、各市町村がそこに加入するという形ですね。ここで後期高齢の運営する広域連合っていうのを作って、そこにみんな入ってもらって、これでやるねとするわけですね。で、実際の事務というのは全市町村入ってますので、その各市町村が行うと。広域連合、都道府県に一つだったらめちゃめちゃ広いですよね。兵庫県でも西から東まで行くとすごい距離あるんですよ。100キロ以上離れてるんですよね。その範囲内で全部賄うっていうのは大変なので、そこはまあそれぞれの市町村でカバーしようというふうになってますね。だから保険者とくれば広域連合と押さえておくといいですね。介護保険でも広域連合って市町村代わりみたいなふうになってましたけども、まあ、それよりもう少し規模が大きいものと思っておくといいですね。あと保険料のことですけれども、保険料率の設定というのは、これは保険者さんがするものなので、広域連合が設定します。ちょっと細かいんですけど、どんなふうに設定するかっていうと、まあ、均等割、50% は均等割といって、みんな同じ金額払うんですよ。で、残った半分っていうのは、まあ、半分というか、半分は所得に応じて決められるというふうになってますね。いいですね。これまあちょっと細かすぎますけどね。あと保険料の徴収方法、これも介護保険と一緒。年金年額18万円あれば特別徴収、18万円なければ普通徴収となってますね。で、保険給付っていうのは当然ですね、何割かになるわけで、利用者負担というのが発生します。で、後期高齢の利用者負担というのは原則1割負担になります。ただし現役並み所得の人っていうのは3割負担というのがあるんですね。これ介護保険では2割負担というのがありますけども、後期高齢は1割か3割こうなっているので、ここを押さえておくといいかと思います。ではちょっと問題見ていきましょう。まずは、1番ですね。運営主体は都道府県であるとありますが、これは誤りですね。運営主体は広域連合になるわけですね。各都道府県には1つあって、市町村が加入、全市町村が入っているということになってます。その次、2番、75歳以上のものであって生活保護世帯に属するものも 被保険者となる。75歳以上のものであって生活保護世帯に属するものも被保険者となるとありますが、これは誤りですね。75歳以上のものというところは OK ですけれども、生活保護の人はダメというふうになっていたのいますので誤りとなります。次、3番、患者の一部負担の割合は1割または3割である。患者の一部負担の割合は1割または3割である。これもその通り、正しいですね。1割負担が原則、そして現役並み所得のある人は3割負担というふうになってますね。それ次、4番、診療報酬点数表は健康保険法に基づくものと同一である。診療報酬点数表は健康保険法に基づくものと同一であるとありますが、これは正しいですね。今までは後期高齢者用の診療報酬点数表というのを作ってたんですよ。もう年寄りだからこの単位でいこうと。でも今はもうややこしいので一緒にするということで、健康保険の診療報酬点数表と同じになっていますね。最後、5番、他の都道府県の特別養護老人ホームに入所するため住所を変更した者は、そのホームの所在する都道府県に被保険者の届け出を行う。他の都道府県の特別養護老人ホームに入所するため住所を変更した者は、そのホームの所在する都道府県に被保険者の届け出を行うとありますが、これ誤りですね。どこがダメっていうと、そのホームの所在する都道府県というのが違いますね。介護保険の住所特例、ごめんなさい。介護保険の住所取得例を思い浮かべてもらうと分かるんですが、元いた市町村に住所取得例適用届を出しますよね。これと同じ考えです。特別養護老人ホームに入って住所を変えた場合というのは、後期高齢でも住所取得例があるんですよ。で、住所取得例、本当だったら住所地主義なんだから、移った先の住所地が保険者になる。これが普通ですよね。だけど特例、特別な例外なので、特別養護老人ホームなどに入って、住所をそこに移した場合というのは、元いた都道府県、ね、住所が、保険者になるわけですね。そこの公益連合が保険者になるので、元いたところに届けを提出して、適用届お願いしますというふうにするわけですね。これなんでこれ住所取得例あるのっていうと、もうこれももう一緒ですよ。介護保険とも同じ感覚でリンクしておくといいですね。行った先にですね、例えば特養なんかを100人ぐらい入るわけですよ。そしたら一つの家に100人いるのと同じでしょ。一つの家に1人、2人、4人いるのとわけが違いますよね。バーッと集中することで、たくさん施設がある都道府県とそうでもない都道府県で、その保険給付の負担割合というのが変わっちゃいますよね。全部移った先になっちゃったら、そこに施設がたくさんあるところにが負担するのが多くなるので、そうならないように元いたところにしようねというふうになっている。もう本当介護保険と同じような感覚で思うといいんではないかなと思います。もちろんキーワードは違いますよ。市町村なのか広域連合なのかというのは違うので、そこはもちろんちゃんと区別は必要ですけどね、概念としては同じだと思っておくといいんではないかと思いますね。ということで、この問題の正解は3番、患者の一部負担の割合は1割または3割である。そして4番、診療報酬点数表は健康保険法に基づくものと同一である。3番と4番が正解となります。では解説は以上です。